もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにちは、お
こ
世
ん
話
に
様
ち
です。
は。
はい。
今日はどういったご相談ですか？
家族のことでね、
はい。
問題が出てきちゃったもんですから、
はい。
お話します。まあ、私たち80ですから、もう60年も一緒にいるんですけど、夫婦でね。
あなたは何、80歳？
80歳、
はい。ご主人はいくつ？
85になります。
85歳。それで、
はい。
ご結婚なさって何十年？
もう60年。
60年。はい。
はい。
で、お子さんいらっしゃるの？
2人ね。
はい。男の子さん、女の子さん、おいくつ？
両方。
上はどちら？
あ、上が女。
お嬢さんおいくつ？
60ぐらいになるかな。
60歳。
20歳の子だから。はい。
はい、で、弟さんの方は？
は、58かな。はい。
58歳。もうお二人とも独立してご結婚とかされてる、
はい、そうですね、はい、
ご家族の問題とおっしゃいましたけれども、
うん、
今、まあ、ご一緒に住まれてるのはご主人とお二人
と、あのせがれと、
あ、
嫁と、
はい、
孫ですね。
ああ、なるほど。お嫁さんおいくつ、
うん、60になるかな。
お孫さんはおいくつ？
20、今年5になると思いますよ。
25歳。
うん、
はい。ご結婚されてんの？
まだまだまだ。
まだされてないのね。
はい。
わかりました。
はい。
そうすると、何が起こりました？
親子のね、結局、主人も自分のうち、せがれは自分のうちじゃないけど、同居したけども、一切合切、私たちが面倒見てるようなもんなんですよ。
息子さんの。
うん、そうそう、三人のね、
はい、
自由勝手な生活されてきちゃったんですね。
それで
結局これから先のこと、俺のうちじゃないのにっていうことで、私も俺のうちじゃなくて家賃払えということで話をするんですけども、それにも返事も何もないもんですからね。これから老後ですね、私たち夫婦老後のことも考えると、多少の貯金も必要だなと思いまして、家賃ということで話が出たんですけど、まあそれはそれでもう今までやってきたからいいんですけどね、今後嫁の方から借金っていうのを来られると困るなと思いましてね。うん。
あなたたちの持ち家に息子さんも一緒に住んでると、
はい、
でお嫁さんも、
はい
はい、
最初に2人で出てたんですけども、せがれの方の仕事がなくなると家賃も払えなくなり、
はい、
途中途中もう金貸してくれっていうことでせがれの方から言われてきたんですけど、
はい、
毎度毎度来られても、そんなにお金なんてあるもんじゃないから、家に戻れっていうことで呼び戻したんですよ。
じゃあ、はい、その同居なさる前に息子さんが借りに来られた時に貸されたお金ってどれぐらいなの？
5万とか、そんなに大きな金額ではなかったと思いますけどね。
何回ぐらい？
ちょっとそういう回数は覚えてないですね。
覚えてないぐらい多いってこと？
あ、多い多い、そうそうそうそう。
で、同居してからは、
はい、
お金は貸してないわけ？
そうですね、お金は貸してない
で、その代わりに月に5万ぐらい、
食費をやって、まあ、
食費を出してるわけね、
うん、はいはいはい、
うん
うん、それでこっち入ってきてから順調にせがれまお仕事を始めましたら、
はい、
今度嫁が、まあ要するにギャンブルですよね。
お嫁さんがギャンブル？
そうなの、うん、それでギャンブルに走ってるのが、お嫁が借金借金借金地獄になってるんですよ。
ちょっとお聞きしたいんだけれども、
はい、
このギャンブル好きのお嫁さんに対して、
はい、
あなたの息子さんは気がついてるの？
自分に支障がないから気づいてるかどうかわからないけども、問題は今ないんですよ。
ああ、無関心なのね。
ね、そうそうそうそうそうそう。
それで、
はい。
あなたとしてはどういうご相談なんですか、今日。
まあ、家賃払ってくれて、老後の私たち夫婦の面倒を見てくれるっていうことを前提としてはいますけども、そういう相談ですね。
あ、前提っていうか、そういうふうにするにはどうしたらいいかっていうこと？
そうですね、そうですね。はいはいはい。
これは何？あなたとご主人とのご相談？それともあなたのお考え？
私の考え。
あ、あなたの考え。
うん。うん、ただ、主人はすごく、そういうこと、いろいろ考える人じゃないんです。
うん。
ただ、俺のうち、俺のうちっていう感じで言うだけで。
わかりました。
ただ、今の嫁の様子を見てると、 ちょっとそれが怪しくなってきたんですよ。見てくれないなっていう感じね。
それは何、お嫁さんとなんか険悪なことがあったの？
何にもないんですけど、態度で分かってくるんですよ。別に何も言うわけじゃないんですけども、話してる間に物に当たる、あの鍋釜、本当にすごいやり方始まる。だけどそれを文句言った場合、何その音はとかって言った場合に、いえ別に何もしてませんよって言われればそれまででしょ、でから私何の音を聞いても何しても黙ってるんですけど、まあ本当に人生相談っていうように、なんていう、ごめんなさいね、なんて言っていいか分かんなくなりました私も。ただ本当、
要するにじゃあさっきね、おっしゃっていた息子さんたちのに家賃を払ってもらって、で、ご自身たちの老後をある程度、経済的に固めたいと。
そうですね、そうですね。
で、それについてどうしたらいいでしょうかみたいなお話でいいですか？
そういうことですね。
はい。今日はですね、弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。
あ、じゃあちょ、
先生よろしくお願いいたします。
すいません。
はい、こんにちは。
はい、なんだかややこしい話になっちゃってごめんなさい。
いえいえ、まあ、あの一通りお話聞かせていただきましたよ。
本当に、私もね、本当にどうしていいか分かんない頭の中で考えてることなんですね。
そうですね、あの、一番の問題は、あなた自身が頭の中が整理されてないということです。それとともに、家族の中のいろんな問題が全く共有されてないんですよね、家族の間で。
はい、そうですね、
はい、この共有されてないのの背景には、家族の間の何て言うんでしょうかね、無関心っていうのがあるんでしょうかね。お互いに過度に干渉しないっていうことはね、それはまあ上手に付き合っていくためにはいいことなのかもしれないですけれども、それにしてもやはり同じ屋根の下で暮らしていく上では、ある程度やっぱりきちんと関心をね、持たないといけない。で、家族の問題をきちんと共有して、で、その共有した問題をどう解決するのかというふうに考えていかないと、あなた一人で、どうしようということを考えててもね、結局拉致が開かないですよ。まずね、この家族の中でどういう問題点があるのかということを、紙に書いてね、リストアップしてみましょうよ。
あ、そうですか。
家族の問題、で、今お話伺っているとね、いくつかあるわけですけれども、まずその生活費、お金の問題がありますよね。で、お金の問題の中には、家賃とか食費っていう問題もあり、あとそのお嫁さんの借金とかですね。
そうですね。
だからお金の問題としてはそんなような問題があるわけですよね。それから住居の問題、住居の問題としては、今住んでる家、ご主人の名義で間違いないですか？
そうです
よね、一戸建てですか？
そうです、そうです、
一戸建て、で、ローンとかは組んでないんですね。
何もないですね。
そうするとこの家をね、今、5人で住んでるわけですけれども、将来どうするのか。
そうですね、
将来どうするのかというのは、あなたもご主人ももう結構なお年ですから、このままここで暮らし続けることができるのか、それともどっか他のところに移った方がいいのかっていう問題、それからあなたやご主人が亡くなった時にどうするのかっていう問題、相続の問題も絡んできますけれども、その時に、どうするかっていう問題がありますよね。それと、それと関連しますけれども、老後の問題、あなたやご主人の老後の問題とか介護の問題とか、それをどうするのかっていう問題があると思います。
話し合ってませんでした ね。
だからそういうのを紙の上にね、ちょっとこう大きな紙の上にこう地図のようにね、書いて、でそれぞれ別々の問題じゃなくて、いろいろ相互に絡み合ってると思いますけれども、それをリストアップして、それをね、家族の全員の目の前でね、一旦広げましょうよ。
そうですか。
だってあなたのところに情報が集まってるのかもしれないけれども、他の人はお互いにそれを知らない状態で
本当にね、
お嫁さんとかにしてみればね、内緒にしておきたいということなのかもしれないけれども、でもお嫁さん一人でね、借り入れをして返済をしてってやってるんだったら、お嫁さんの勝手だけれども、
そうじゃないですからね、やっぱり
そうじゃないわけですから、だからやっぱりそこは問題点として共有しないといけないし、で、そうやって共有していくとね、まずお金の問題については、あなた方ご夫婦にこれぐらいの収入があると、で、息子さんにもこれぐらいの収入があると、で、こんなことやってたらどんどんどんどん貯蓄が減っていくばっかりで、自分たちの老後も心配だと、
そうですね、
で、老後も今の家にずっと住んでいくんであれば、 自分たちの家賃はかかんないけれども、
はい、
どっか老人ホームとかに入るんであればその家賃とかも、ね、それはまあ年金から出していくっていうことでしょうけれども、
ね、
まあ、その引っ越しをする際にね、入居のための一時金とかがかかる、はい、その一時金はこれぐらいかかることが見込まれるので、その分はとにかく手をつけたくないと、
はい、
ということをある程度こう目に見える形でね、
はい、書いてね、
うん、書いて整理をして、はい、まあ、お孫さんはちょっと難しいかもしれないけれども、
はいはい、そうです、まだね、ちょっとね、うん、
息子さん娘さんそれからご主人とあなたで、はい、きちんとそれを共有して、はい、さあどうしましょうかと、
はい、
でその上でね、例えば息子さんがね、はい、いや俺はそんな将来のことなんか知らないよと、
はい、
いうことであれば、
はい、
やはりその息子さんとはちょっとこう距離を置くというかね、
そうですね、
うん、であれば、うん、はい、まあ、今うちに住んで、いるけれども、
はい、
このままではその経済的にやっぱり大変なんで、きちんと家賃を払うか、
はい、
家賃も払えないということであればこの家を
売るっていうことですね。
そしたら、あ、君たちはここに住み続けることできないよと、
はい、
その覚悟はちゃんとできてるのと、
はい、
いうことをきちんと理解してもらわないといけないし、はい、お嫁さんの方にもあなたがね、
はい、
いろいろその借金の返済とかで手を差し伸べてあげてるけれども、
はい、
こんなこと続けていることできないよと、もう返せなくなったらどうするのと、
はい、
あなたの旦那にも迷惑かけることになるんじゃないのと、
はい、そうです、
というようなことでね、きちんとその問題点を共有して、
はい、
その問題点に対してどうしていくのがいいのかと、
そういうことですね、
はい、
はい、やってみます、
ね、頭の中でその問題点の地図を作って、
はい、
その地図を見ながらみんなで考えていくと、はい、いうことをやってみてください。そうするとあなた自身の頭の中も整理されるし、
本当に
家族でも
頭の中いっぱいになっちゃってますから、
そうですね、家族でも問題点が共有できるし、
はい、
まあ、そういう中からね、家族の中の無関心が解消されれば、
はい、
家族にとってこれほど素晴らしいことはないですから、
はい、
はい、そんなことをちょっと考えてみてください。
はい、そうしましょう、
はい、
おっしゃる通りです。私だけがガガガガ思ってますから、
そうですね、
うん、はい、そのようですね、
はい、
ありがとうございます、
はい、では今井先生にもう一度変わります、は
い、もしもし
すいません、
お分かりいただけましたか、
うん、先生のおっしゃる通りですよ。
ただね、
うん、
あなたが今ここにお電話してこられたその理由って、お嫁さんがかなり不満なことがあるんじゃないかと思うの。
はい。
息子さんは、お嫁さんがギャンブルやっていることを知らないんでしょ？知ってるの？
100% 知らないとは言えません。
一応、お嫁さんと先にお話をされて、
うん、
息子さんが知ってるかどうか聞いといた方がいいような気がします。今度、息子さんご夫婦がパンクしますよ。
そうですね、はい、うん、それ頭にあります、私も、
うん、なので、
はい、
息子さんとお嫁さんの間を亀裂が入っちゃうような形になる前に、
はい
はい、お嫁さんにと息子さんのところをうまくコミュニケーション取れるようにしておかないと、あなた方が実は今後どうしようか考えているんだと、あなた方の問題考えるように前に息子さんたちの方が破裂しますよ。
そうですね、破裂します、ね、ですから穏便に黙って、今まで私も黙ってやってきました、だから私がいけないんでしょうということで反省はしております、
うん、だから、うん、あなたはここに愚痴を言ってる、これで少し気が晴れたんじゃないかと思うので
そうですね、うん、
だとしたら、はい、あまり大ごとにしない方がいいとも思いますよ。
そうですね、
ただ
ですから、
あなた方に対して、
はい、
お嫁さんが敵対心持ったりとか、
はい、
老後の面倒を見ようと思わなくなっていたりとかっていうことが判明した段階では、あなた方としては自分たちで何とか対処しなきゃいけないんだからっていうことで、自分たちの老後を考えますみたいな形で言われた方がいいと思います。
そうですね、はいはい、ありがとうございます。
はい、どうも、すいません。失礼します。
本当にありがとうございました。失礼します。